黙祷をもって礼拝を始めさせていただきます。
この川が流れていくところはどこででも、そこに群がるあらゆる生物は生き、非常に多くの魚がいるようになる。この水が入ると、そこの水は良くなるからである。この川が入るところでは、すべてのものが生きる。漁師たちはそのほとりに住み着き、エンゲディからエンエグライムまで網を引く場所となる。そこの魚は、大海の魚のように、種類も数も非常に多くなる。しかし、その沢と沼とは、その水が良くならないで、潮のまま残る。川のほとり、その両岸には、あらゆる果樹が成長し、その葉も枯れず、実も耐えることがなく、毎月新しい実をつける。その水が、聖女から流れ出ているからである。その実は食物となり、その葉は薬となる。アメン。ご起立ください。賛美の179番をもって主を褒めたたえます。 購読文63番です。購読文63番、聖霊降臨日。その上に主の霊がとどまる。
知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊。
私たちには神が霊によってそのことを明らかに示してくださいました。
霊は一切のことを神の深みさえも極めます。
私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして
永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。
弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、
私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。アーメン。
使徒信条を告白します。使徒信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢しこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
章英174番です。お聞きください。礼拝のために河合幸恵働き人お祈りをお願いします。
その上に主の霊がとどまる。知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り 恐れ敬う霊。私たちには神が霊によってそのことを明らかに示してくださいました。霊は一切のことを神の深みさえも極めます。ハレルヤ、愛する天の父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。知恵もない私たち、識別の力もない私たち、だから主よ、私たちは失敗するしかなく、失敗しているから私たちはいつも臆病になり、さまざまなことに主よ本当に大胆に挑むということを退かれてきました。今日私たちはあなたが私たち本来の姿を取り戻してくださるために、助け主聖霊を私たちに使わせてくださり、この聖霊が来ることを望み待って、そしてあなたの御言葉の前に立っている者に余すとこなくあなたはこの聖霊を与えてくださって、この聖霊によって私たちの失ってしまったそのすべてのものを取り戻し、また私たち自身が健やかにされることを信じます。ペンテコステ、あなたの御前においてあなたが与えてくださる聖霊を待ち望み、あなたの御前で礼拝を捧げる一人一人をあなたが受け取ってください。マルコの部屋において主よ、あなたの御言葉を信じた弟子たちにあなたの聖霊は下り、そして彼らの中に主よ、あなたが憐れみを生き込んでくださり、そして彼らがイエス・キリストにあって使わされたその聖霊により満たされて、より大胆にこの世に対してキリストを明かし、そしてより大胆に多くの罪人をキリストへと導いたことを私たちは知っています。今日も私たちはあなたに祈ります。私たちに、この弟子たちに与えてくださった聖霊を与えてください。そして弟子たちが大胆にイエス・キリストを語った孤独、私たち自身もキリストにあって異なった舌が聖霊によって与えられ、そして大胆にこの世に対してキリストが救い主であることを、王の中の王、主の中の主であることを証しすることができますように、私たちを助けてください。今日も神と人の前で犯したすべての罪を許してください。滴り落ちるその血潮をもって清めてください。そして霊と誠を尽くして、このペンテコステに聖霊にあって満たされて主を礼拝し、父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みのうちに預かることができますように祝福してください。主が今日宣言された御言葉を通して、私たちにイエス・キリストの高さ、広さ、深さを増し加えてくださり、今日宣言された御言葉を通して、この世を勝ち得て余りあるものでありますように、キリストにあって使わされた聖霊を私たちに余すとこなく与えてくださって、そしてこの聖霊によって知恵が、識別の力が与えられ、思慮と勇気の霊が与えられ、主を知り恐れ敬う霊が与えられ、そして私たちの知らなかったその全てのことを、この聖霊によって一切のことを神の深みさえも極めることができる私たちでありますように、主よ、あなたが整え祝福してくださることを感謝します。聖霊が今日私たち自身一人一人を目指して来てくださることを心から感謝して、今日一人一人に余すとこなくこの聖霊を使わせてくださった主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
本日ペンテコステは特別にですね、用意してある賛美、 この織り込みの、リバイバル20世紀、これを賛美いたします。ヨハネによる福音書7章37節から39節です。
오늘은혜받으실하나님의말씀은요한복음7장37절부터39절까지말씀이되겠습니다요한의福音書7章
ヨハネによる福音書7章37節から39節。さて、祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立って大声で言われた。誰でも渇いているなら、私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書が言っている通りに、その人の 心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである。アメン。お祈りいたします。主よ、今我らは植え替えてあなたの御前に出てきました。この私たちを潤すという、また生ける水が川側となって流れ出てくるというこの御霊を今我らのうちに注いでくださり、我らが満たされて溢れ流れさせて、あなたの命を至るところへと流し出すものとして整えてくださるために、今日この聖霊降誕日、あなたが命の御言葉をどうか我らに与えてくださいますように、しもべの唇、またこれに預かる人々の耳を清めて、今日命を豊かに届けさせてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。本日は聖霊降誕日、ペンテコステと呼ばれる日で、約束されていた聖霊が弟子たちに注がれて、弟子たちが大胆に作り変えられたことを記念する、礼拝の日です。で、聖霊は、どういうお方か、ね、毎年、聖霊降誕日では使徒行伝の2章、ね、弟子たちに聖霊が、注がれたところを、よく見ているんですけども、今年はですね、ちょっと、趣向を変えまして、聖霊はどういう霊であるのか、聖霊が注がれたらどのように人は変えられていくのか、ね、力を受ける、確かに力を受けます。じゃあ一体どうして人は力強くされるのか、そのことについて見ていきたいんですけども、この聖霊を受けるとき、その顕著な例は確かに力を受けるということではあるんですけども、それ以前にですね、人は聖霊を受けるとき潤されるんです。人は乾いております。もともと確かに喉が渇くという渇きはあるでしょうけれども、しかし霊的な渇き、心の渇きというものがあるんです。この心の渇き、霊的な渇き、これはですね、イエス・キリストを置いて他にこの渇きを癒されるその元はないんです。喉が渇いたら水を飲む、ね、喉が渇くという感覚、それを皆さんは、ね、はっきりと感じることができますから、ですからその感じがしたら、水を求めて、ね、自動販売機でジュースを買ったりとか、ね、水を飲んだりするんですけども、でもこの霊的な渇き、これはですね、本当に精霊によるのでなければそれを認知することはできないんですね。精霊はイエス・キリストを証しする霊です。イエス・キリストを表現する霊です。この聖霊が望むとき確かに力を受けるんですけど、どのような力か、泥棒する力が強くなるとかそういうことではないんですね。聖霊を受けたら、人殺しのそういうことではないんです。イエス・キリストを証しする力が強くされるんです。
ここで私たちが知るべきことは何か、渇きというものを私たち自身が覚えなければならないということなんですね。水飲まなかったら、皆さん水を飲まなかったらですね、1週間が10日ぐらいで人は死ぬんです。ご飯食べなかったから40日ぐらい水飲めば生きられるの。だから40日間の断食もあるでしょ。40日間水を飲んで断食しても人は命が流れるということだけど、水を一滴も経って、そして飲まないでそのままにしたら1週間か10日ぐらいで人は死んでしまうんですね。私たちこの水を飲まなかったことによって、私たちの寿命がもし130歳だとしても、このたった1週間10日水飲まなかったことによって私たちはそのまま死んでしまう。 っていうことなんだけど、霊においてキリストという水を飲まなかった人っていうのは永遠に死ぬんですね。だから霊においても乾くべきものなんだけど、その感覚が今失われている、そして乾きがわからない私たちになっているということを私たちは知るべきです。
イエス様こそがこの、ね、真の乾きを、ね、癒してくださるお方です。この根本的な乾き、イエス様を信じることによって、ね、それは癒されて、そして、ね、この聖霊、聖霊はイエス・キリストを証しする霊です。ですから聖霊に満たされるとは、イエス・キリストを証ししたくて仕方くて仕方がない。もう溢れてきちゃうんですね。とどめてもイエス様を表現したく、イエス様のことを伝えたくて、ね、溢れ流れて出てきてしまうんです。もう、ね、人がどんなにね、お前イエス様を伝えるのやめよって、ね、そういうふうに言っても、それでも、あの、十二弟子たち、もうイエス様を伝えて伝えて、それで、ね、殉教しても、伝える。その、本当に力が強くされて、弟子たちは、ね、精霊に満たされて、キリストを証ししていきました。そして、この、ね、キリストが伝えられた人は、腹の奥底からですね、もう渇きが癒されて、その泉がコンコンともう湧き出て湧き出て、でそれで湧き出ていった人たちがまたキリストを伝えて、ね、そのようにして今こうしてキリストの福音が、ね、もう2000年途絶えることなく、もう迫害いろいろありましたけれども、それでも負けずにキリストが働かれ、聖霊が働かれて、今こうしてもう20世紀21世紀、ね、キリストが至るところに伝えていっております。イエス様は、ね、今日の箇所においては、ね、祭りの終わりの大いなる日に、イエス様は立って大声で言われました。誰でも乾いているなら、私の元に来て飲みなさい。アメン。ね、乾いている人は、ね、誰でも乾いているものは、そうです。乾きを覚えている人は、イエス様の元に来て飲むべきです。渇きを覚えていない人はイエス様の元にね、来る必要はないんですけども、でもイエス様は渇きを覚えているなら、私の元に来て飲みなさい。すべての人はですね、実は渇いてるんです。自覚症状がなくても渇いているんです。イエス様抜きで生きているね、それはもうやがて干からびて死んでしまうんです。ここにいる皆さんはね、イエス様を求めてきた人々ですね。イエス様を信じている人々も、ね、たくさんおられます。皆さんが、ね、イエス様のことを抜きで生きていたとき、何かこの世界、この世の中おかしいって、ね、感じたことないでしょうか。何かが足りない、根本的に何か、ね、みんな大事なことを忘れながらのほほんと生きている。ね、もっと、ね、今の世界が実は偽りで、もっと真実な世界があるんではないか、ね、そういうふうに、ね、そういう映画もありますね。またそういうふうに、思っている人いるでしょう。そうなんですよ。真理があるんです、この世界には。その真理、それはキリストです。このキリスト、ね、キリストを置いて他に、この何かおかしいという感覚、何か足りないという感覚、乾いているという、そういう感覚、それを満たすことは、キリストを置いた他には、ね、何もできないんです。キリストを知らない人は、ね、何かで紛らわそうとします。ね、世の楽しみ、ね、お酒を飲むとか、あの、どんちゃん騒ぎをするとか、まあそういった、ね、そういうことでしばらく乾きを、ね、この何かおかしいという感覚を紛らわそうとするんですけども、でも、それは、ね、あたかも、一夜限りのお祭りみたいなものですね。お祭り。祭りの終わりの時には何か虚しさを感じますね。なんか遊園地に行って、それで、その日中はとても楽しい。遊園地の開園時間はとても楽しいんですけども、でもその閉園時間が近づいてきて、来るとうちにもうどんどんなんか虚しさが湧き起こって、で、いざ閉園して、で、それで、遊園地から駅に帰ってとぼとぼ歩んでいく、ね、お土産を持って、でもその周りの 人々ゾロゾロしてるんだけども、でもちょっと頭うなだれているような、あ、夢が終わったかのような、なんかそういう感じ、ね、するんですね。世の祭り、世の楽しみ、これは乾くんです。 飲めば飲むほど、取っても取っても、ね、決して永久に満たされるということがないんです。イエス様抜きで生きているならば、ね、そのような渇きを覚えるものです。なぜならイエス様、ね、全世界はこのイエス様にあって作られました。そして人は、ね、イエス様抜きで実は生きていけないんです、ね、ここに花がありますけれども、ね、根っこがない、ね、切られた花ですから、まあ、やがて、枯れてしまうんですね。根っこが地に下ろしている花は、ね、ずっと生きるんですけども、でも切られてしまったら、ね、しばしは生きられるんですけれども、でもやがて枯れてしまう。それと同じように、キリストから切り離された生き方をしているならば、ね、ちょっとは生きています。でも、やがて永遠の、ね、死、枯れてしまうんです。枯れてしまって火に投げ込まれてしまうので、それは焼かれてしまう。ヨハネの15章に書いてありますね。主は誠のブドウの木。それ、あなた方は枝です。この枝がブドウの木につながっていないならば、やがて枯れてしまう。火に投げ込まれてしまうんです。イエス様は、祭りの終わりの大いなる日に言われました。誰でも乾いているものは、私のもとに来て飲みなさい。
この言葉には意味があるんですね。どういうことかといったら、この時彼らが祭りをしていたのはですね、カリオ祭というんですからね。そしてエジプトから主にあって解放されて、エジプトから出てきた民は荒野で40年間を過ごします。その時神様が養ってくださったその養いのゆえに40年が過ごされて、その後にアブラハムに約束されたその乳と蜂蜜が流れるその祝福された地に入っていく。これらのことを絶対忘れないように、忘れないように1年に1回家から出て、外で家をテントみたいに作って1週間過ごすんですね。8日目にみんな主の前に集まって礼拝を捧げているんだけど、この時にイエス様が言ったのが、誰でも乾いているならば私のところに来なさい。イエス様なしの仮要祭を彼らは行ったから、仮要祭をやっていてもやった後に虚しい。だからイエス様はキリストなしの記念すべきこのことをやるとあなた方は乾くよ。だからキリストなしであなた方がやったことを思い出しなさい。だから私に来なさいって言ってるんです。
イエスさんが言われたこと、ね、祭りの終わりの時に言われたことは、ね、乾いてるなら私のもとに来て飲みなさいって言われました。じゃあ一体イエス様のもとに行って飲む、それどういうことでしょうね。38節見ますと、私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れている、ね、信じることです。イエス様をつまり、ね、信じている。イエス様こそ誠に乾きを潤してくださるお方だと信じて、ね、イエス様を救い主だと信じる、よく聞きますね。そうです。救ってくださる主なんです。イエス様が救ってくださるお方だと信じて、でイエス様のところに行って、ね、イエス様に呼びかけるんです。イエス様は、ね、至るところにおられます。ですから皆さんがイエス様助けてって呼ぶと、イエス様は聞いておられるんですよ、それを。皆さんが、ね、ここでも、学校でも、会社でも、イエス様助けてって呼ぶならば、イエス様はそれを聞いて、助けようというアクションをイエス様は起こしてくださるんです。イエス様は生きておられ、ね、神の子であり、ね、イエス様は神様です。ですからイエス様を信じる、ね、イエス様は生きておられる。で、それでこのイエス様に助けてと呼び求めるならば、その人は、ね、イエス様を飲むことになります。イエス様がくださるこの命の水を飲み、そして腹の奥底から生ける水が、ね、川がとなって流れ出るようになっていくんです。
私を信じる者は聖書に書いてある通り、彼の腹からね、命の水がコンコンと出る、流れるということは書いてあるんですけれど、信じるために私たち自身が2つのアクションをしなければならないということなんですね。困った時に 主が自分を助けてくださることを信じて主の御名を呼ぶことなんです。主を助けてください、主を助けてくださいと、これを呼ぶことと、あともう一つ、私を信じる者はということは何かって言ったら、メッセージを聞いたりしているときに、あ、こういう意味なんだと悟されたときに、これが、あ、こういう意味なんだと悟されて、自分がその意味が分かったときに、その信仰に立つことができる。御言葉を呼ぶとき、そして、あ、ここにこう書いてあるのはこういう意味なんだ。そういうことが分かったときに、イエス・キリストを信じる信仰が増し加えられるんですね。だから、教会を行ったり来たり、行ったり来たりしたって、あ、そうなんだ、がない人は、イエス様が与えてくださる、その生ける水を飲むことができない。そして、困ったときに、イエス様助けてって言えない人は、イエス様の助けを味わうことができないから、だから自分がイエス様からいただくその命の水に預かれずに、そしてずっと乾くしかないんです。
で、この、ね、イエス様助けてって言って、それでイエス様を呼んで、そして本当に潤されて、イエス様は、ね、聖霊を受けて、聖霊はイエスキリストを証しする霊です。助け主です。そして、ね、水のように潤される、そういう例ですけども、このイエス様助けてと呼んで、そして本当に潤されて、泉のようにもうコンコンと湧き上がってきた、その良い例がですね、このよ同じヨハネ福音書の4章に、サマリアの女、出てくるんですけども、このサマリアの女、彼女はですね、彼女もひどく乾いている女でした。彼女は、かつて5人の男と結婚して、ことごとく失敗していったんですよ、その結婚生活が。5回結婚して、5回離婚して、そして今、ね、男性と一緒に暮らしてるんですけども、その6人目は、結婚相手ではなく同棲という形で暮らしています。そういう、彼女、ね、もう次から次へと、ね、そういう結婚において失敗しており、ですから人々をと出会うことがもう本当に億劫になっている。そういう負の遺産が彼女はあります。わざわざですから、本当に人目を避けるために、午後、人が絶対歩かないような、もう一番暑い時間帯に、あのパレスチナ地方の砂漠地帯です。暑い時間にわざわざ出て、人目を忍んで、そして一緒に暮らしている男性のために井戸を組んでいく、そういう毎日を彼女は送っておりました。そういういつまでも、ね、続くかわからないような、そういう日々、暑い日々、過酷な恥ずかしさを忍ぶ日々、自分の過去を犯してきてしまった過ち、欠点、その負債を負って毎日歩み、またこれからこの男性とどのように過ごしていけばいいのか、未来も見えないような、そういう日々の中、そんなある日、井戸にいつものように行ったところ、そこにイエス様がいたんです。イエス様が彼女を待っていたんです。イエス様は皆さんをも、皆さんの毎日行く井戸、皆さんがね、組んでいく、ちょっとした渇きを潤すためのその慰めの井戸、暑い中、恥ずかしい中、行ってようやく手に入れるわずかなその渇きを癒す井戸のそばで、イエス様は皆さんをも待っておられます。イエス様は彼女を待っていたんです。イエス様は彼女を癒したかった。渇きを潤したかったんです。そうです。イエス様は皆さんをも、ね、命を得てほしいと、皆さんも潤ってほしいとイエス様は願っておられます。イエス様が言われるのは、私が与えることになる水を飲むものは、決して渇くことがない。その人のうちから永遠の命へとほとばしり出てくる泉が湧き出してくるようになる。イエス様は言われます。彼女は、ね、ひどく乾いておりました。過去を犯してきた失敗の数々、恥ずかしい過去、また、今、もう毎日毎日、暑苦しい中、 行かなくてはならない、そういう出入り、またこれからのその未来についても本当に心配です。そんな中、本当に乾ききってカラカラなっていた、そんな彼女にイエス様が言われたのは、ね、あ、彼女がイエス様に、本当に乾いている彼女はイエス様に言うんです。私が乾くことがなく、またここに汲みに来なくても良いように、その水を私にください。彼女は、ね、乾いていたから、本当にイエス様に、ね、喉から手が出るほどにその水を私にください言いました。
先ほど皆さんに言いましたよね、困った時にイエス様に助けてくださいって言ってください。彼女がまさにそうだったんですよ。助けてください、それがあったからこそイエス様からの生ける水に預かることができたということなんですけど、この福音というのはですね、表立った福音があって、まだ私たちがわからないまだ福音があるんですね。ここで言っているこの女の人の誤解に至る結婚、そして6回目は結婚に至らず同棲をしているということなんですけれど、神様から私たちクリスチャンを見ると、クリスチャンは等しくみんなが女なんですね。女である私たちクリスチャンは、一人の夫、孫となるイエス・キリストに嫁いでいかなければならないんですね。で、このキリスト以外なものに私たちが嫁ごうとして、そして安定を求めたり幸せを求めたりなんかしてしまうとどうなるかというと、こどこどく失敗をして、そして次から次へといろんなことを渡り歩かなければならなくなっちゃうということなんですね。この女の人は本当にさまざまなことを失敗して、そして今一緒にいる男と言われている、自分がやろうとしているこのこと、もう今度は確信が持てないから結婚には至らない、そして今度はいいかな悪いかな、確信が持てないから結婚という契約にまで至らずに、ただ正午の苦しい時に水汲みだけを励んでいる、そういうことをやっているのが今のこの女の状況なんですね。私たちも同じなんですよ。キリストにあって生きるべきとして選ばれている命たちが、このキリストをないがしろにして自前の力で行使を愛しようとした時に、苦労が絶えなくなる、失敗が絶えなくなる、そしてどうなるか、本当にやることなすことが当たらなくなっちゃって、最悪の状態に陥っちゃって、思考も何も全部悪くなっちゃって、一番最悪の時に最悪の仕事をしてしまうというのが私たちなんですね。だから人はたくさん失敗している人を見てるとね、なんであの人はいつも同じことをやるんだろうと思うんですけれど、どういうことかといったら、失敗すれば失敗するほどね、どんどん自信がなくなっちゃう、そして思考力もどんどん低下していくんですね。そして失敗することをもう本当に当たり前に考えながら生きてしまうということが人なんですけれど、この女の人がまさにそうです。何回何をしても全部失敗だった、そして今度こそと思ったんだけど、でも当たってみたところパッとしない、だから結婚という契約にまでは至らずに、どうしようかと迷っているところで、イエス様の名前をこの人は呼んでるんですよ。なぜかというと、このサマリア地方においてキリストを信じる人が乏しい中において、この女の人はキリストがメシアであるということまでを知っていた、イエスキリストを待ち望んでいた、あのことこのことを全部失敗していく中で、この失敗している自分を助けてくださる方、来てくれないかな、メシアが来ればこのすべての苦しみから解放してくださると私は聞いた、だから彼女は人知れずキリストを呼んでいた。イエス様は答えて、彼女の正午のこの井戸のそばで彼女を待ってくださいました。
彼女が思っていたことを、ね、イエス様はご存知でした。主は、ね、全地をあまねく見ておられます。そして心が主と一つとなっている人を、ね、それに目を留められます。彼女の身も ね、イエスは目を止めていたんですね。だからイエスは彼女のところに、ね、わざわざサマリア地を通って彼女のところに行ったんです。彼女はもう本当に的を射ない歩みをしておりました、ね、自分の好むこと、自分の好きなこと、これが私の人生を潤してくれる、ね、旦那さん、男性、伴侶、それが自分の人生を潤してくれると思って、ね、それを得たと思ったら実はもっと乾くもので、得たと思ったらもっと乾くもので、そしてついに彼女を、ね、あの人が歩かないような暑い時間にわざわざ歩くようになってしまった、ね、本当に私たちもそういう的を外した歩みをしていると、ね、人がしないような苦労を背負って毎日、ね、朝になったらこれをしてあれをして、ね、昼になったらこれここに行ってあそこ行って、夜になったらまだ休みなく、もう本当にそういう苦労を負ってしまうんです。イエス様を外した歩み、父なる神様を外した歩みは、あの放蕩息子のように、ね、もう本当に稲子豆、ね、豚の餌さえも食べたいほどに、ね、本来父のもと、神様のもとに離れていなければそうならずに済んだ、イエス様のもとを離れていなければそうならずに済んだんですけども、でも自分の好きな好むイエス様から離れた歩みをしていると、そういう的外しのもう労を多くして益が少ないようなそういう闇になってしまう。で、彼女の転機はどこで訪れるか、イエス様に求めたところです。イエス様のところに行って、主よ、私が乾くことがなく、もうここに汲みに来なくても良いように、その水を私にください、求めたんです。彼女イエス様から飲んだんです。求めること、それが始まりです。求めるならば、信じるならば、イエス様の水を飲んだことになるんです。彼女の転機はそこから訪れました。彼女がイエス様に助けを求めたからには、あとはイエス様の側の問題になります。彼女を癒すということは、イエス様はそこから、ね、アクションを起こされるんですね。イエス様は早速彼女に問題の本質に迫ります。直球を投げるんですね。あなたの夫をここに呼んできなさい、ね、彼女にそう言います。あなたの夫をここに呼んできなさい。これ実はですね、私たちの問題の本質でもあるんです。先ほどね、加谷さん、私たちはみんな霊的には女だと言いました。キリストこそ誠の男ですから、ね、夫がいない、ね、夫はどこにあるのかというこのイエス様の問いかけ、これ実は私たち全てに当てはまる問いかけでもあります。問題の本質、それは、ね、彼女には夫がいなかったということ。彼女は夫はありませんと言いました。そうです、いなかったんです。5回結婚したけれども誠の夫ではなかった。私たちもですね、いろいろな夫を求めます、ね、お金とか地位とか仕事とかステータス、まあ、いろいろな夫を求めるんですけど、でもそれらことごとく誠の夫ではなく、ね、ことごとくただ乾かされるだけのものなんですね。真の夫でないものを次から次へと取り替えていくこと、これ負けパターンです、ね、世の夫、まあもちろんですね、結婚している夫婦に、なんか亀裂を起こさせるようなことを言ってるんじゃないです。キリストは誠の夫です。皆さんはですね、その誠の夫イエス様を外した歩みであるならば、この負けパターンに入ってるんです。
人が夫としているところって言って、聖書は夫って言ってるんですけど、これを皆さんですね、あのお仕事としてちょっと考えてみてください。お仕事をやりました、そしてうまくいきました、うまくいたんだけど子育てがためになりました、そして今度はお仕事をちょっと休んで子育て一生懸命やりました、そしたら今度は社会的な地位が落ちてしまいました。だから一個得ようとすると何か歪みが起きてしまうんですよ。それでもうキリストを根拠にしない自前の力で知恵を絞って何かしようとすると、必ず一個得たなと思うと一つが欠けちゃって、一つ欠けてるからこれ何とかしようと思うと他のことがまたためになっちゃって、それがこの世の中のもう流れなんですね。だからこういったものを ずっと味わっているからどうなるか、夫で乾いてなんとかなったなと思ったら今度は子供で乾く、ね、子供で乾いたのがなんとかなったなと思ったら今度は仕事で乾く、仕事なんとかなったなと思ったら今度は、ね、人間関係で乾く、ね、あれこれあれこれ、だからイエス様にいない私たちの何かしようとしていることすべてが絶対に絶対に完璧なものが一つもないということなんですね。だからイエス様が今言っているのは、あんたたちこれをやってもあれをやっても結局右をやれば左がダメ、左をやれば右がダメ、ね、手をやれば足がダメ、ね、そういうかけたことばっかりで乾くしかないから、だから欠けがないあなた方を完成して導いてあげるから私のところに来なさい、そしてその歪みによって生じた乾きをあなた自身が今乾いていることを覚えなさいということを言っているんです。
私たちが、ね、頼りとするべきお方はキリストです。もちろんですね、まあ、旦那さんは、頼りにするべきです。そして、ね、お金も必要です。ただ本当に拠り所とするところはイエス様、イエス様以上に、ね、お金を頼りにしたりとか、イエス様以上に地位を頼りにしたりとか、ね、これは失敗するパターンなんですね。ですから私たちが誠の、ね、私たちの救い主とするべきお方イエス様を主人とするとき、その時からこの回復が始まるんです。彼女が、ね、このサマリアの女がイエス様に助けを求めてイエス様から飲んだその時、イエス様の命が彼女の腹の奥底に染み渡っていきました。彼女はもはやですね、以前の生き方をしなくなります。彼女が今まで、ね、世の水を汲んでいたその水がめ、ね、その水がめはイエス様の足元に下ろしました、ね、飲んでも飲んでもまた乾くその水を汲む水がめ、彼女はイエス様のもとに下ろしてですね、そしてもう本当にイエス様と出会ったことによるもう腹の奥底から湧き上がってくるこの命、ね、聖霊はキリストを証しする霊です。もうイエス様のこの潤い、イエス様の素晴らしさ、これ伝えずにはおられなくなって、もう彼女、ね、水がめを置いて街に繰り出していくものです。イエス様を伝えに、イエス様に満たされた人はもう伝えずにはおられないんですね。どんどん溢れてくると、ここまで来るとね、言葉がもうここまで来ると、語らずにはおられない。イエス様に満たされた人、ね、ペンテコステ以降の弟子たちもそうです。イエス様は伝えずにはられなかったんです、ね、いくら偉い人たちにもうイエス様のことについて語るな、ね、口止めされても、鞭で打たれても、牢屋に入れられても、ね、弟子たちもパウロもイエス様を伝えずにはおれなかったんです。聖霊はキリストを証しする霊です。ですからね、聖霊十万と言ってる人、ね、キリストを証ししない聖霊十万というものはないんです。聖霊に満たされる人は必ず、ね、イエスキリストを証しするものであり、ね、キリストを証ししないでなんかただ不思議なことをしたり、なんかちょっと普通の人とは違ったことをしたり、そういうのはちょっとまたその例は疑った方がいいですね。イエス様に会って試した方がいいです。聖霊はキリストを証しする霊、そして、ね、もう本当に伝えずにはおられない。しかもキリストに満たされるならば潤されるんです。川が、ね、腹の奥底から流れ出てくるように、もう本当に、ね、乾ききったスポンジに水が染み渡って充満するように、私たちも、ね、それまで決して潤されることのなかった心が充満される、ね、潤されるんです。キリストを証しする霊、それが、ね、このサマリアの女のうちからもうコンコンと湧き出していて、彼女はもはや乾くことがなくなりました。そして彼女はサマリア地方にイエス様を伝えました。もはや祭りは、人間の祭りは終わって、ね、キリストの宴が始まったんですね。世の中の祭り、それは本当に虚しいものです。盛り上がり、ね、人の盛り上がりはやがて枯れてしまいますけれども、でも今 私たちも本当に人間の祭りを終えてですね、イエス様のもとに行くこと、このサマリアの女のようにイエス様の前に進み出て、どうかあなたが与えてくださる水を飲ませてください、そのように願い出ること、するならばイエス様は皆さんにその水を与えてくださいます。その水を飲んだとき、皆さんはイエス様に満たされ、もう本当にイエス様にあって潤されて、イエス様を伝えずにはおれなくなります。聖霊降誕日以降、弟子たちのは本当に劇的に変わりました。それはこのためだったんですね。キリストを証ししたい、キリストにあってあなたも私が潤ってるのと同じ潤いをあなたにも与えたい、それによって弟子たちは伝えていきました。そうして今今日に至っております。どうかこの聖霊降誕の日、皆さんもイエス様に求めましょう。イエス様に潤されて、それでまさにイエス様を伝えて、皆さん自身ばかりではなく皆さんの周りもどんどん潤していく、その働き人として全世界と出ていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アメン、
アメン。では皆さん一人一人が祈りましょう。このサマリアの女のようにイエス様に求めましょう。その生ける水を私にもください。そして飲んで潤されて、腹の奥底からどんどん、ね、コンコンと泉が湧き出して人々に伝えて、ね、命で自分自身が満たされ、また周りも満たしていけるように、今それを求める祈りをそれぞれする時を持ちましょう。女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。
アメン、
アメン。イエスよ、本当に私たちはいらない行き来をしておりました。暑い時間に人目を忍んで、人を気にして、あさってなことをしておりました。乾きました。主よ、今それらの水がめを置いて、イエス様あなたから汲みたいと思います。イエス様どうぞ、私たちがもはや乾くことがないように、もうあのやりくりこのやりくりをしなくても済むように、どうかあなたを飲ませてください。あなたを飲んで、あなたに満ち溢れ、あなたを流し出し、自分ばかりでなく周りの人々をも潤すことができますために、主よ、聖霊を、聖霊を、聖霊を一人一人の上に注いでください。あの弟子たちが大胆に作り変えられたように、主よ、私たちも大胆に作り変え、イエス・キリストを大胆に証しする働き人として主を整えてください。どうか一人一人の人生がイエス様にあって潤され、周りをも潤し、多くの命たちが群がってくるように、主よ、どうか命の水の川川が一人一人のうちにありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。では賛美の169番を賛美いたします。その後に献金の感謝のお祈りいたします。
命
心はあなたなり精霊により疑いが激減安らぎに散る主方のその闇は心に溢れ御言葉に荒波の今や静まる空より雨降らせ光を照らし心に精霊を主は送られた主方のその辺は心に溢れ御言葉に荒波も今や静まる命の泉湧き砂漠潤し正しき君は実り足り入れを待つ主が黙るその辺は心に溢れ御言葉に荒波も今や静まる驚く御恵みで御顔を仰ぎ平和な住まいにて永遠に安らぐ主方のその愛が心に溢れ御言葉に荒波も今や静まる
献金の感謝のお祈りをいたします。主よ、この聖霊降臨の特別な日に本当にあなたを慕い求めてあなたに乾いてきた一人一人にあなたが豊かに潤してくださいますように、一人一人のあなたへの思いが詰まっております。イエスよ、どうぞあなたがお受け取りになり報いてくださいますように、豊かに報いて、主よ、世のものならぬ天の潤いで一人一人を満たしてください。命で満たしてください。あらゆる必要が満たされて、またあらゆる病が癒され、またあらゆる敵、あらゆる誘惑、それから守られ、勝利しますように、どうか一人一人を蝕む稲子をあなたが叱りつけて、それを飛ばしてください。主よ、また我らのうちにある愚かなところや、また不十分なところ、弱いところ、主よ、あなたが取り扱って、そして私たちを強くし、一切の罪、汚れを取り除いて、そしてますますあなたの似たものとして、清め、作り変えてくださいますように。主よ、どうぞ一人一人、今日あなたに捧げ、またあなたに求め、あなたに慕ってきた、この一人一人をどうかあなたが豊かに報いてくださいますように。聖霊で満たし、命で満たし、潤いで満たし、その潤いが周りへと流れ出ていく一同でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。ではご起立ください。主の祈りを賛美いたします。557番です。
います我が父よ、皆を 心に合わせず悪より救い出し首
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。